三国志の名君、呉王孫権の名跡さ。三国志といえば、私が登場人物の中で最も好きなのは有名な劉備や諸葛亮、孔明ではなく曹操と孫策と、こう聞くと乱世の勧誘、曹操はともかく孫策って誰と思われる方も多いのではないでしょうか。三国志の中で曹操を祖とする義、劉備建国の職と違い、好みは三代での破業に対し、三国定立の一角をなす呉は孫権という名君がこれに対しますが、前二者が共に一代で築き上げた王朝だったのに対し、好みは孫権が一代で築いたわけではなく、父孫権が築くも戦死した後に、兄孫策が復興、高等の小覇王と称えられるまでになるも、孫策もまた死角に襲撃された際の傷が元で26歳で死亡。この時死期を悟った孫策は後継に弟孫権を指名し、その際孫権に対し、兵を率いて戦場にかけ、天下の争いに組みするようなことにおいてはお前は俺には及ばないが、才能ある者を用い高等を保っていくことについてはお前の方が俺に勝ると言ったと。また劉備が死に臨んで諸葛亮に言ったとされる、息子が適任ではなかったら君取って代わりたまえ、はどうせ作り話だろうと思っていたら、これも死にゆく孫策が盟友周瑜に言った言葉だったとか。やっぱ三国志で曹操、劉備と対抗するもう一方の言うには、孫権ではなく孫策でいてほしかったというのが私の心情です。で、曹操や劉備は一代の英雄、上人には縁遠いのが現実。対して孫権のみは名君ではあるものの、家臣と大人げない喧嘩をしたり、晩年は老人性の弊害が強くなって滅亡の縁因を作ったりで、実に人間臭い。国が起ころうとするとき、君主は民衆の意見に耳を傾け、国が滅ぼうとするとき、君主は神の言葉にすがるとは名君の誉れ高い孫権の晩年を表した言。今も会社が潰れるときによく耳にする話。不思議なくらい現実を見ない。反面も含め、学ぶべきは孫権か。それだけに、他と違い、改めて名君というものに必要とされる資質が見て取れる。トップはもたらされる善意悪意、虚実入り混じったさまざまな法の中から真実という砂金を拾い上げなければならない。君主に必要とされるのは、多くの砂の中から一粒の砂金をつまみ出す能力。孫権は、職が攻撃態勢に入っている可能性がある、という報告を受けると、しばらく考えて、いや、そんなはずはない。何かの誤報だろうと言い、実際に誤報だったと。東西冷戦1983年、核攻撃冷戦の緊張が高まる中、米国によるミサイル攻撃の警報をソ連の当直将校が誤報と判断し、核戦争から世界を救ったとされる。何が真実で、何が誤報なのか、一国の指導者ともなると、その下には虚実入り混じったさまざまな情報がもたらされる。特に多いのが、あいつは隣国に通じている、というもの。ある将軍が大勝利を収めて意気揚々と帰ってきたら、王から箱を渡され、開けたら、自分を懺悔する告発文が山のように入っていたという話がある。この将軍も、自分の知らないところで、自分を引き下ろそうとする動きがあり、王がそれをすべて封じ込めてくれていたからこそ、自分の勝利があった。それは子孫の問題と答えたと。現代の問題に縁因を作った人を責める声があるが、それを解決できないのは今の人の問題。蜀王朝建国後、まだ礎も固まらないというのに、初代皇帝劉備玄徳が無謀な戦いを起こして紛死。最初諸葛亮孔明の最も秀でたところは、天下三分の敬語、そもそもなんであいつなんだ、新参者じゃねえか、クーデターを未然に防ぐために最も効果的な方法は戦争だと言ったのはフランスの皇帝ナポレオン三世ですが、うちこそが正当である。そして超大国 義に立ち向かうからこそ、国内は結束する。千君劉備の恨みを晴らすとして、こと先端を開いてもよかったはず。